はい、ワンドロトーク第116回を始めます。こんにちは、ワンドロー木更木です。今日はですね、もう今週末に、ゲームマーケット2021大阪が、開催されるということなんですけれども、ワンドローとしては出展をしておりませんので、まあまあ見に行かないと出展もしてないし行かないということで、ちょっとね皆さんのレポートだったり報告を、楽しみにしたいなと思って過ごそうと思っております。で、まあ、最近はですね、まあそんなゲームの話を今日はちょっとしようかなと思っておりますので、まあ久しぶりにちょっとボードゲームの話をしようかなと、それで一人でまたいつも通り話していきますので、まあ短い時間ですがお付き合いください。で、何の話をするかというとですね、マグノリアという作品ですね、これ3月に発売したばかりのゲームで、まあただちょっとね、時間がなくてすぐに遊べなかったんですけれども、そうですね、イベントも先週末にまたミスマンション終わりまして、なのでちょっと一息ついたと、まあ、一息ついたと言いつつ、もうゲームマーケット2021春が、待ち構えているので、全然あれなんですけど、まあまあ、合間縫ってちょっと遊ばせていただきました。で、こちらの方、作品がですね、ゲームデザイン、上杉正人。I was game。 イラストグラフィックデザイン、長谷川トリで、説明書 DTP が井上治ということで、まあまあお知り合いの方々が制作されていると。で、ゴールデンコンビと、ね、言われてもおかしくない、上杉さんと長谷川トリさんということで、で、箱あと発売が株式会社ワークライトということで、もうそうですね、売れるんじゃないかなっていう座組で作られている商品なんですけれども、こちらの方を、ですね、まあ、二人で、何回かな、四五回遊ばさせていただきました。なのでね、どんなゲームかの、説明であったり、ちょっと僕が思ったこと、これ、考察とかは自分が勝手に思ったことになるので、いやー、全然違うこと言っててもごめんなさいっていうことになります。はい。で、どんなゲームとかと言いますと、全然喋れてねえな。まあ、まあ、種族とユニットをね、率いて王国を築いて、まあ、財産を得たり、技術や信仰を高めたり、周辺の国々と争って、国を発展させるというのが、もう、概要となっておりまして。で、どんなことをしていくのかというとですね、まあ、ラウンドをどんどん繰り返していくんですけれども、まあ、ラウンド頭で、ドローフェーズに、まあ、手札が5枚になるようにドローできますと、いらないカード捨てていいので、捨ててからドローできる。で、これがドローフェーズとなっておりまして、その後にですね、配置フェーズということがありまして、まあ、3つの処理の中から1つを選んでそれをやると。で、処理の内容はなんですけれども、2金を得る。もしくは、ユニットを2体配置する、もしくは1金を得てユニットを1体配置する。なのでね、まあ考え方といってしては2アクションポイントあって、でアクションは1金を得るかユニットを配置するの、どの組み合わせで遊ぶかっていう感じの、配置フェーズがありまして、まあ、ユニット配置することによって様々な効果を得られたりするので、どう配置していくかっていうのがポイントになっております。で、その後に戦争フェーズ。まあ、これ戦力を比べたりしますと。で、発展フェーズは、まあ、それに対応した効果があれば発動します。収入フェーズは、基本的には3金もらえます。で、さらに効果があれば追加でもらえます。で、VP フェーズ、6番 VP フェーズでは、まあ、それに対応した効果があれば発動して、何か、処理を得ますと。で、それを繰り返していきます。ラウンドを繰り返していき、誰かが 40VP を獲得したか、9体のユニットを配置したらゲームが終了し、で、その後に得点計算を行って順位を決定しますと、かなりシンプルな、構成というか、流れ、ラウンドのそれぞれの処理も含めて、で、効果紐づく効果もかなりこうなんですかね、厳選されて、フェーズに紐づいた処理なので、すごい難しくない、感覚直感的にも違和感なく遊べるということで、本当にね、もう本当シームレスというか、初めて遊んでもすごい全然違和感なく遊べちゃう、さすが匠のお仕事って感じが、しました。はい。で、 まあ解説をしていくとなんですけれども、この配置フェーズというのが結構重要で、3×3 ですね、量子的な 3×3 の盤面があるということで、最初に配置してどんどん配置していくことで、横に3個固まったらそれ以上は広げられなかったり、縦に3個固まったらそれ以上広げられないっていう量子的な 3×3 の盤面をうまく構築していくことで、まあ、ゲームに処理しやすくなると。で、これが重要なのが、縦横のラインですね。斜めはちょっと無視してください。縦横ラインで、ユニットの種族もしくは職業を、まあそうですね、揃えることでボーナスを得られることができます。そのボーナスの内容は種族それぞれの、内容、あとは職業それぞれによって全部異なるので、まあどの、種族や職業で揃えるかってことを考えつつ、構築するのが重要となっておりますと。で、あとはですね、配置の重要なところで言うと、まあ、3×3でそれぞれの列の先頭ですね、先頭が戦争に参加する、ユニットになります。なので、一番その上のカードにはなるべくその戦力の高い、ユニットで統一したいみたいなところも含めて、こうどう配置していくか、それで他のプレイヤーの、ね、動向を見ながら多分やっていくみたいな、はい、感じで、もう戦争は降りて違う、構築にしようとか、まあなんかいろいろ見て考えていくということなんですけれども、まあ戦争に関して言うと、僕たちは2人で遊んだんであんまりあれだったんですが、まあこのゲームですね、5人用だよね、確か。ちょっと待ってください。5人用のはず。なので、まあマルチゲームということで、他のプレイヤーの動向を見つつ遊ぶのがかなり、重要になっております。で、得られる VP もプレイ人数によって変わってきまして、まあ、5人とかだと1位5点2位3点3位1点4位5位0点ということなんで、最大差5点開くということですごいメリットがあるんだけど、2位に、ね、食らいついていけば2点差で収められるみたいな感じで、他の効果で VP を得つつ戦争でも勝つみたいな、戦略取りつつとか、いろいろこう自分のやりたいことを、他のプレイヤーと照らし合わせながら遊べるということを、まあ今想像で喋ってます。僕たち2人用でしかやってないのではい、まあそんなこんななんで、もう結構短い時間で遊べるのもこのゲームポイントで、10分から20分というプレイ時間が設定されておりまして、本当に2人用だと10分ぐらいで終わってしまうし、まあ多分プレイ人数がそれ増えれば増えるを比例して時間が伸びるのかなと思ってるので、20分、でもそれでも20分以内にゲームが決着するというこのスピーディーな戦略ゲームっていうのも売りの一つとなっておりますというところなんですよね。はい、まあ本当にそこは偽りなく楽しめるゲームなんじゃないかなと思いました。本当に良かったです。ですね、あとはまあ期待しちゃうというか、これなんか基本セットみたいなことをマニュアルに確か書いてあったので、まあ拡張もしていくんじゃないかなという期待感も持てる、まあ売れたらそういうことがあるんじゃないかなと思うと思ってるんですけれども、あとは追加の目標ルールだったり、それ以外にいろいろポイントを稼ぐ、目標カードがあったりするので、まあ、まあその出てるカード次第で戦略を変更していくみたいな、はい、方向転換みたいなこともできるのかな、できたらいいな。まあでも基本そのプレイ人数プレイ時間が短いので、まあそんなに気にせず負けたら負けたで次にやろうっていう感じにもなる、カロリーかなと思いました。で、まあ2人用での感想で言うと、まあまあ結構シビアだなっていうのがあって、戦争で手に入れる点数が2人用だと1位は4点 2位が0点ということで、まあ、4点差ついてしまうということがあり、結構その戦争部分でつまずいてしまうと、初動で、つまずいてしまうと結構点差がガンガン離されて、まあ、追いつくためには戦争以外の戦略を取らなきゃいけないみたいな感じになっちゃって、まあでも常に4点手に入れられる。で、カードによってはですね、戦争に勝つと追加で1点みたいなカードを揃えられちゃうと、まあガンガン 差が開いていくので、結構、追いつくのが厳しいのかな。で、マルチゲームで言うと、その2位狙いですね。1位はダメでも2位になるっていう目標があったりするので、まあまあ、諦めずにやれるのかなと。で、2人用だと、結構心折れるなっていうのは印象的にはありました。なので、ちょっと複数人で時間があればまた遊びたいなと思っております。はい。まあ、そんな感じでね、多分、こう、人数が増えれば増えるほど、こう見る場所が増えて、頭も使うようになって、でもシンプルに終わるっていう、すごい良策なんじゃないかなと。これはまた、想像で喋っているんですけれども、ツイッターでもちょっと触れさせていただいたんですけれども、このユニットの、種族と、職業っていう要素、一つのユニットに種族と職業があって、その組み合わせで遊ぶっていうゲームってなんですよ。なのでそこの印象値としては、オートチェスという PC ゲーム、まああとはスマホでも遊べる版があるので、PC スマホで遊べるオートチェスっていう、まあデジタルゲームがあるんですけれども、すごいねそれに、似てるというか、その印象がすごい強くて、で多分上杉さんすげえデジタルゲームやってるので、そこら辺の、まあどうアナログに落とし込むっていうことを考えて、ちょっとかあまあインスパイアじゃないんですけれども、ワンポイントちょっと頂戴したのかなとかちょっと思ってて、これは本当僕の想像です。はい、全然想像なんで、間違ってたらもう無視でお願いいたします。で、なんですかね、オートチェスの話をさせていただくんですが、僕ね実はプライベートでオートチェスめちゃくちゃ遊んでて、一応毎日プレイはしております。なので、環境の変遷とかも全然わかってるんですけれども、まあ、最近はね相変わらず明治ナイトかゴブリンかなが強かったりするんですけれども、魔法でね戦うデッキが強かったりするんですけれども、あとはパンダデッキが強くて、まあすごい運ゲーなんですよ。でパンダがもう10分の1割ぐらいの確率でパンダを生み出して、で、違う種族のパンダが生まれるとさらにバンバンパンダが生みやすくなってとで序盤でそれを、ね、引き当てるとガンガンその新しいパンダを生み出せたり、新しい仲間たちを引き入れるコンボが生まれるので、パンダが上振れるともう手がつけられないみたいな、そんな感じになっておりますがそんな話は置いといて、でオートチェスってねどんなゲームかっていうと、まあ8人で同時に遊ぶバトル、ロイヤルゲームなんですけれども、8人で同時に、インするんですが、バトル自体は1対1で遊びます。はい、ランダムマッチングみたいな感じで、1対1で遊んで、またその結果でお金がもらえて、また抽選があって違う1対1で遊んでと、これを繰り返していって、どんどんその勝敗でダメージを受けていくと、負けるとダメージを受けるので、脱落をどんどんしていくと、で最後の生き残ったら勝ちですよっていうゲームなんですけれども、その自分たちのユニットを強くする方法がそのシナジーなんですよ。なので種族を集めることによって、独特のそれぞれバフがかかったりとか、相手にデバフをかけたりとか、あとは自分のそのマナ加速的な、コインを得られやすくなったりとか、まあいろんな要素があるので、どの戦略序盤に強い、種族もあったりとか、後半に強い種族もあったりとか、なので、全体的な設計図、その青写真を作りつつ、ユニットを買って売ってを繰り返していくっていうのが、ゲームの本質事実となってまして、それが、種族とジョブですねっていう2つのカテゴリーがあるので、うまくねその一つの種族だけではなく、一つの種族とその噛み合うジョブをうまく組み合わせることで、より強いシナジーを発揮して戦うというのがオートチェスの魅力だったりするので、まあその要素を僕もねできればこうアナログゲームに落とし込めたら面白いんじゃないかなって思うところはあったんで、ちょっと考えてたんですけど、なかなかねまあ難しいなと思ってたところ、まあこのマグノリアではすごいそのなんだろうな、まあ形を変えて、しかもよりアナログゲームらしさを、備えて、落とし込まれててすげえなと思った。落とし込んだっていうのは僕の個人的な意見です全然無視して作ってる可能性もあるので、はい。で、あとオートチェスで言うと、 同じコマを集めれば、レベルアップするみたいな要素があって、星2、星3ってレベルアップしていくので、まあ、そういったところも含めて、まあ、見通しの良さもあったりするんですよ。まあ、わかりやすく同じカードを集めればいいっていう感じになるので、まあ、そこら辺の見通しの良さと比べるとマグノリアはじゃあどうすればいいんだろうってところが考えちゃうところがあったりするんですが、どっちかというとそのレベルアップとかはもうカットしてて、あ、オミットしててって言った方がいいのかな、かっこよく言うなら。で、どちらかというとラインですね。そのラインを揃える遊びに、傾注していると。で、時間も短くっていうオーダーがあったのかな。短く、サクッと遊べるように、見通しもよくっていうところを、そういう風によくしてほしいみたいな感じで調整されてるのかと思いまして。で、まあ、まあ、ラインを揃えるっていう意味で、カードのね、レイアウト、デザインとかも、その、四隅じゃないや、上下のね、中央付近に、その、職業と種族のカテゴリーアイコンみたいな色がついてて、それを、まあ、同じ色がつながるように揃えれば、意味があるよみたいな感じに、目安として、シンボルとしてちゃんと分かりやすくなってたりするので、ここら辺は、ゲームのプレイアビリティを向上させる、要素として入ってんじゃないかなと思っております。まあね、グラフィックデザインに関しては、もちろん、全然素晴らしい部分も多いんですが、多分ね、こだわり強くて、僕ね、これ、まあいいや、また会った時に、鳥さんに言おう。はい。で、まあ、そんなこんなでね、僕の中では、そのオートチェスというものを、すごいアナログゲームらしく遊びやすくしてると。で、オートチェスって基本オートで動くので、自分たちがやることは、配置と、売り買いとかだったりするんで、ゲームのルール自体はシンプルなんですが、デジタルで遊ぶ部分がすごい勝手にやってくれること、もちろん、ユニットが勝手に動いたりとか、新しいカードがこう出てきたりとか、そういったところはすごいね、デジタルでやってくれる部分があるので、アナログに落とし込む場合の、すごい最適解みたいなことをね、されているんじゃないかなってところで、もう本、すごいとしか言えないっていうのが僕の中で、あります。これが本当に何度も言ってますが、勘違いだったらごめんねって感じで。でですね、まあ、そもそもオートチェスが、結構流行った時期があって、まあ、それはなぜかというと、まあ、界隈で言われてたのは、そのね、麻雀を、まあ、ファンタジー、RPG 風にしたっていうのが実は言われていまして、で、麻雀ってその役を揃えることが目標だったりするじゃないですか。で、同じ、なんだろう、系統を集めれば役になって勝てる、みたいな要素があるので。で、それが、縦軸、横軸もあったり。まあ、どっちかというと横軸の方が強いんで、縦軸はあんまりだったりするんですけど、っていうところを、オートチェスとして、まあ、3個3個集めることで役になって強くなりますよと。で、役をできたからといって勝ちではないと。終わらないと。ただ、その瞬間的には、勝ってるので、他のプレイヤーには勝ちやすくて、お金も得られやすくて、他のプレイヤーにダメージを与えやすいっていう状況になるけど、まあ、恋みたいなもんで、まだ恋状態なので、新しい役を作ろうとこう、組み替えてる間に、他のプレイヤーが新しい役を揃えれたら、負けちゃうわけですよ。強さとして。そうなると負け出すと。なんで、こう、シーソーゲームのように、役ができたからといってそこでは終わりではなく、引き続き強い役をどんどん作っていこうという、ゲーム性になってて。なので、まあ、それを、なんだろうな、楽しむゲームなんですよ。役を揃えていくってところが。なので、もともとは麻雀ですね。麻雀から、多分、インスパイア、改造して、いろいろ、要素を足して、できたのが、僕はオートチェスだと思ってて。で、そのオートチェスの、まあ、ワンポイント要素ですね。まあ、ほんと、それ以外の要素全然違うので、あれなんですけど、ワンポイント要素を引き出して、マグノリアというものができたとするんであれば、またデジタルからアナログに行ったと。アナログ、デジタル、アナログっていう、その、まあ、ジャンルには先祖返りしてるんですよ。で、変遷を経てるので、それぞれで全く違うアレンジをすごい、もう大幅改造を加えてるので、まあ、できたものを見てみると、 麻雀とマグノリアって全然違うものになってるっていうのが、その、まあ、進化というゲームの進化という形ですごい興味深い、結果になってないかなっていうのを僕は感じたので、まあ、もうちょっと遊んでいろいろ試したいと思うんですけれども、逆に言うと、またマグノリア遊んだ人がで麻雀とオートチェスを知らずにね、マグノリア遊んで、まあ、このなんだろうな要素を使って何か自分なりのゲーム作れないかなってこう転化していくと、またいろんなこう、ものが生まれていくのかなと思って、すごい楽しみな、ことかなって思っておりますっていう、はい、まあ、そんな感じの話をしたくて、今日は喋らさせていただきました。 あとねオートチェスってワンプレイ3から40分ぐらいかかるのかな、すごい長いんですよ。ワンプレイが一戦というか1ゲームが長くて、そう、一戦一戦は短いんだけれども、ラウンド数すごい長いので、長期戦なので、まあそれをもう全く真逆の、低ラウンドで終わるように仕向けたのも素晴らしいなと。ほんと10ラウンドもかかんないんじゃないですかね、9ユニット配置するだけなので。で、逆に言うとオートチェスって2、30ラウンド全然平気でいくので、で1ラウンドが1分から1分半ぐらいかかるのでそうそう、そういう意味で、なんかオートチェスってすごい操作することは少ないんだけど、長時間ってところを、まあ、操作を少ないくしつつ、低時間に仕上げたっていうのも、いや、なんだろうな、ほぼ文句ないんじゃないですかね、これっていうぐらいの作品だと思いました。はい、あんまね褒めすぎてもねなんか嫌なんですけど、うん、あんま褒めること僕ないのでそんなことないか、はいはい、ということでですね、今日はご紹介マグノリアでした。まあ、次とかゲームマーケットの話をするか、あとはあれっすね、マダミスマンションがイベントが、とどどこおりなく終了したので、まあ、そちらのお話とかもどっかでしたいなと思っております。アーカイブの方がですね3月27日土曜日、10までには見れるはずなので、もしねご興味があれば、まあ、3800円、ちょっとお高いんですけれども、まあ、マナミス日本で役者さんたちの、まあ、かなり素のリアルな、表情であったり、真剣に遊んでる様子であったり、女の子とかではもうワーキャーワーキャー、大盛り上がりで楽しんでたりと、なんかねその同じ作品でも全然その違う展開、違う、結論、違う、なんですかね、やり取りが生まれていたので、まあその違いを楽しむっていう意味ではすごいいい実験になったんじゃないかなと思いますので、そちらの方もご覧いただけると嬉しいです。まあ、あとね、ちょっといろいろ違う企画も立てているので、こうやって声をお届ける方法がいくつかまた増えるのかな、まあ、増やそうかなとちょっと思っておりますので、まあ、これはね、裏で、秘密でやってる放送なので、表でもうちょっとなんか、表っていうのかな。まあまあ、はい。頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日はそんな感じでおしまいです。